今日は創世記の30章1節から24節までです。創世記の30章今日は1節から24節までですけれども、ちょっと長いですので、途中まで読みます。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て姉を嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください。でなければ私は死んでしまいます。ヤコブはラケルに怒りを燃やしていった。私が神に代わることができようか。お前の体内に子を宿らせないのは神なのだ。すると彼女は言った。では私のはしためのビルハがいます。彼女のところに入り、彼女が私の膝の上に子を産むようにしてください。そうすれば私が彼女によって子供の母になれましょう。ラケルは女奴隷ビルハを彼に妻として与えたので、ヤコブは彼女のところに入った。とりあえずここで止めます。代理で子供を産むという話はアブラハムの時にも聞いたことがあるかと思います。アブラハムの妻サライだった時が、その代理で自分の女奴隷を代理にして産ませて、そうして私の子としてください。それによって、ひどい目にあったんですけども、今日のこの箇所ではですね、その自分の女奴隷によって代理で子を産ませるということを、ラケルはまず、します。ラケルは、ヤコブに、私に子供をくださいと、でなければ私は死んでしまいます。もうこれは本当に、感情に任せた叫びですね。でもヤコブは、私が神に代わることができようか。ヤコブは、それは子供が生まれないのは神様がそのようにしてくださっている、くださっているって神様がそのようにしておられるから、だから今あなたには子供が授けられないのだということを言ってます。すると彼女は、私のはしためビルハによって子を産ませてくださいと言うんですね。ラケルのこの言葉、まず最初は私に子供をください、でヤコブはそれは神様のがしておられることだ。でラケルは、じゃあ私のはしためによって産ませてくださいと、本当になんか神様をちょっと度外視しているようですね、ラケルは。しかし、それによって、ラケルは、女奴隷ビルハを通して、子供を得ることになります。4節から8節までを読みます。ラケルは女奴隷ビルハを彼に妻として与えたので、ヤコブは彼女のところに入った。ビルハは身ごもり、ヤコブに男の子を産んだ。そこでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて私に男の子を賜ったと言った。それゆえその子をダンと名付けた。ラケルの女奴隷ビルハはまた身ごもって、ヤコブに2番目の男の子を産んだ。そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと言って、その子をナフタリと名付けた。ラケルの女奴隷ビルハによって2人の子供が生まれます。まず最初に生まれたのがダンという子。このダンという言葉は、正しく裁くとか、あるいはかばうという意味があります。神様が私をかばってくださったと。ラケルはここで、神はと言っておりますけれども、この神というのはエロヒムの 崇高なるお方の方の神であって、レアが先に4人の子供を産んでおりましたけど、レアは最初生まれた子と2番目に生まれた子の時、またユダが生まれた時に主、まあ、日本語の聖書では太文字の主が使われておりますので、これエホバという言葉ですね。レアはエホバという言葉を使っていましたけども、ラケルは神、崇高なるお方、エローヒムという言葉を使いました。で、最初にこのビルハを通して生まれた子に関しては、神は私をかばってくださりと言ったんですが、で2番目に産んだ子に関しては、神は全く度外視になって、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったということで、その子をナフタリという名前をつけました。このナフタリという名前は争うという意味がかかっております。神様を、まあ、全く度外視しているようなこのラケルの行動ではあるんですけども、しかし神様は結局これらのことを通してですね、このヤコブに12人の合計12人の子供を与えることになります。で、続いて9節から13節まで読みます。さて、レアは自分が子供を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパを取ってヤコブに妻として与えた。レアの女奴隷ジルパがヤコブに男の子を産んだ時、レアは幸運が来たと言って、その子をガドと名付けた。レアの女奴隷ジルパがヤコブに2番目の男の子を産んだ時、レアは、なんと幸せなこと、女たちは私を幸せ者と呼ぶでしょうと言って、その子をアシェルと名付けた。レアの方もですね、その争いの心に火がついてしまったようです。彼女も、自分の女奴隷を通して、代理の子供を産ませようという、その土俵に乗っかって、その争いに乗っかってしまいました。結局子だくさんになることはなるんですけども、ここのレアの、ね、言葉も、11節レアは幸運が来たと言って、その子をガドと名付けた。このガドという名前は幸運という意味がかかっております。ここもなんか神さんが出てきませんね。また2人目のこのジルパを通して生まれた子供は、これ13節ですね、レアはなんと幸せなこと、女たちは私を幸せ者と呼ぶでしょうと言って、その子をアシェルと名付けた。このアシェルという名前は幸せと思うという意味です。ここにも神様という言葉出てきませんね。すっかり、神さん度外視して、もう私が子供を産んだ、代理で子供を産ませるんだという、そういうなんだか子供を産みバトルに、すっかりなってしまったような感じです。ヤコブはかなり大変なことだったでしょうね。妻が多くなると、良くないことですね。で、ここでですね、ある出来事が起こります。14節から16節までを読みます。さて、ルベンは麦刈りの頃、野に出て行って恋なすびを見つけ、それを自分の母レアのところに持ってきた。するとラケルはレアに、どうかあなたの息子の恋なすびを少し私にくださいと言った。この恋なすびという植物はですね、英語ではマントレイクと言いまして、ちょっと葉っぱが広めのやつ で花は紫色で、小さいリンゴみたいな実がなって、で、ね、それを引っこ抜くと根っこがですね、朝鮮人参みたいにすごい二股とか三股とか分かれていて、でそれが、ある根っこは人間の形をしているようなものもありまして、でそれでその、植物には まあ、麻酔とか幻覚とかそういう作用があって、で古代においては、精力増進剤とかあるいは媚薬として、用いられると考えられていたようです。だから、まあ、ラケルがレアに、まあ、どうかそのあなたの息子の恋なすびを私にくださいと言ったのは、まあ、私が、その夫ヤコブと、なかなか子供が生まれないからその性欲増進剤でもって、まあ、私にも子供が授かるようにということでレアに言ったんでしょうけども、しかしレアはそれを聞いて怒ります。15節、レアはラケルに言った。あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですか。私の息子の恋なすびもまた取り上げようとするのですか。ラケルは答えた。ではあなたの息子の恋なすびと引き換えに、今夜あの人があなたと一緒に寝ればいいでしょう。夕方になってヤコブは野から帰ってきた時、レアは彼を出迎えて言った。私は私の息子の恋なすびであなたをようやく手に入れたのですから、私の ところに来なければなりません。そこでその夜ヤコブはレアと寝た。もうかなり苛烈な話というか、まあひどいというか、まずですね、レア、この15節のレアの言葉、あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですかっていう言葉と、また16節の方で、あなたをようやく手に入れたのですから今夜私のところに来なければなりません、言ったのを見ると、もう久しくヤコブはレアとその夫婦の務めがなかったようですね。このラケルがレアにあなたの恋なすびをください、あなたのその性欲増進剤媚薬を私にくださいと、まあ、言って、まあ、レアが怒ったのは、まあ、きっとあなたたちそうやっていつも夫婦の夜の営みをしているのに、私が見つけたこの恋なすびさえもあなたは取り上げて、あなたたち二人でそうやるんですかと、まあきっとかなりカンカンなだったことでしょう。でしかもラケルのその答えもまたひどいですね。何しろその恋なすびで夫と寝るというのを取引して、しまうんですから、きっとラケルからすればもう夫とのその夜の務めはもう日常的になっていて、じゃああなた、まあ、今晩、まあ、これから先1週間私の夫と寝る権威を与えるみたいな、かなり傲慢なところが見られるんですけれども、とにかくレアはこれによって再び見ごもることになるんです。17節、神はレアの願いを聞かれたので彼女は見ごもってヤコブに5番目の男の子を産んだ。そこでレアは、私が女奴隷を夫に与えたので神は私に報酬をくださったと言って、その子をイッサカルと名付けた。レアはこの時、17節、神はレアの願いを聞かれたって書いてありますね。きっとレアは祈ったことでしょう。その夫、久しぶりのこの夫ヤコブと一緒に寝ることによって、どうかこれによって子供が身ごもりますように。したら神はその願いを聞かれたので彼女は身ごもりました。でそれで5番目の男を産み、そしてそこでレアは、ね、神は、まあ、ここでも神はですので、エロヒムです。神は私に報酬をくださった。子供は結局ですね、神様からの報酬です。詩編127編にも書いてあります通り、神は鯛の実は報酬であると書いてあります。レアは再び神様に心を向けて神様に祈ったから、こうして再び子供を産む力が与えられたわけです。そしてそれは神様の報酬であるとして、イッサカルと名を付けました。またレアは再び見こもります。19節から、 レアがまた身ごもり、ヤコブに6番目の男の子を産んだ時、レアは言った。神は私に良い賜物をくださった。今度こそ夫は私を尊ぶだろう。私は彼に6人の子を産んだのだから。そしてその子をゼブルンと名付けた。その後レアは女の子を産み、その子をディナと名付けた。レアの胎が再び開かれました。ちなみに、最初に産んだこのイッサカルというこの子の名前は、報酬を与えるという意味がかかっております。また、その次に生まれた子ゼブルンという名前ですけれども、これは、タットブという名前の意味があります。まあ、後ほど、メールなどの配信で意味を書いておきたいと思うんですけども、ここで神様、この後に生まれた2人の子に関してもやっぱり神様は、私にこの子を与えてくださったということで、レアの心にまた再び神様を敬う心が戻ったんですね。まあ、一時期はその女奴隷を通して子を産むというそのなんか競争じみたことによって、神様を忘れていたんですけども、しかしここで再び彼はそういう心が取り戻されるようになりました。で、ラケルがその後ですね、子供を産みます。22節、神はラケルを覚えておられた。神は彼女の願いを聞き入れ、その胎を開かれた。ラケルもですね、いよいよ祈ったんですね。22節見ると、神はラケルを覚えておられた、神は彼女の願いを聞き入れてとあります。彼女は願ったんですね、神様。そうしたらラケルの胎が開かれて、そして23節、彼女は身ごもって男の子を産んだ。そして神は私の汚名を取り去ってくださったと言って、その子をヨセフと名付け、主がもう一人の子を私に加えてくださるようにと言った。ラケルは初めての子供を産んだ時、全能者の神主、すなわちエホバの名前を呼びました。ヨセフと名付けた。したらラケルは、主エホバがもう一人の子を私に加えてくださるようにと祈りました。で、実際ラケルはその後ですね、最後の子ベニヤミンをずっと後に産むんですけども、しかしその時彼女は命を落とすことになってしまいます。とにかくラケルはこの時ようやく、祈って、そして初めての子供が与えられたわけです。このようにして見ていくとですね、まず子供が生まれるにあたっての、まあ、あたかも競争のような感じに様相を呈しているんですけども、しかし、まあ、子を産む競争においても、あるいは人生競争においてもですね、主の御名を呼び求めることが結局大事なわけです。競争に勝つこと、いかに出し抜くかとか、そういったことを考えていると大切な主を忘れてしまいます。あのレアも一時期競争によって主の御名を忘れてしまいました。主の名を呼ぶことを忘れておりました。しかしこの恋なすびのことがあってから、まあ、彼女はきっととても悔しい思いをしたことでしょう。まあ、きっととても屈辱的な思いをしたことでしょう。恋なすびでその夫と寝る権利を勝ち取るような、そこまでのことになってしまった。でも悔しくてもいいんです。祈るきっかけになれば。レアはこの時主に願をかけました。願い 主に願いました。その結果、レアは再び子が与えられ、そして6人目の子を産み、まあ、その時も神は私に賜物、良い賜物をくださった。そしてさらに娘も与えられました。私たちがまずこの世の競争においても、またあるいは、子供を産むという競争はまあきっと生涯ないとは思うんですけども、いかなる場合においても、競争じゃなくても、人生の困難をの道を歩む時においても、主の皆を呼び求めるのであれば、このような祝福が与えられます。ここまでがですね、まあ、まだ11人目しか生まれてないんですけども、とにかくここまで、があのイスラエル12部族が誕生した次第です。イスラエル12部族、あの聖なる民族が生まれた次第が、このあたかも女たちの争いによって、そのなんか副産物のような、しかもこの名前もね、勝った負けたとか幸いが与えられたとか、そういう名前が付けられて、一体これどうなんだろうって思うかもしれませんけども、しかし主の御心は、アブラハムの子孫が星の数ほど増えること、とにかく一見すると女たちの熾烈な戦いにしか見えないんですけども、しかし主はその人の心のそういう汚い争い心、嫉妬心さえも持ち、またヤコブのこの偏愛するという良くないことさえも用いて、主は益としてこのイスラエル十二部族を生ませるんです。主は人のあらゆる汚いことをも益として変えてくださる方です。それは私たちがこの全能者なる神、主の御名を呼び、その私たちを取りなしてくださり、また私たちと神様との橋渡し、唯一の天から降りてきたはしごであるイエス・キリストの名を呼び求めるのであれば、主はこのようにして人生の競争の中においてもしっかりと守り、祝福して導いてくださるんです。どうかこの主イエスの御名を呼び求めて、あらゆる困難に立ち向かい、あらゆる競争において有利になり、そしてこのお方にあって良き報酬をたくさん得て歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたの皆を私たちも呼び求めます。ラケルとレアは一時期争いがヒートアップして、女奴隷を巻き込んでその競争をしてしまいましたけれども、その時主の皆を呼ぶということを忘れてしまいました。私たちも何かと目の前の競争ごとや、あるいは隣の人とのその憎しみ合い、妬み合い、そういったドロドロとしたことによって主の皆を呼び求めることを忘れて、そしてなかなか子が生まれない、なかなか祝福が生み出されない、そういう事態に陥りがちです。どうかそのような時は主に祈って、主イエスの皆を呼び求めて、そして神からの助けをいただき、それらの困難を乗り越えていくことができますように。主よ、私たちのうちにイエスの皆を呼ぶ唇を照らすことがないようにお守りください。この新しい一日、あなたの皆を呼び求めて、助けを得て、そしてこの一日を全うさせてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。